ダニエルさん。ダニエルさん。ダニエルさん。
どうもどうも
つながった。お久しぶりです。
どうも。今僕の声が聞こえないからね。よしまた乃木さんの個人会だと思った乃木さんファンの方、残念でしたね。
がっかりしてる人の方が多いと思いますよ。またかよっていう。
いやいやいやいや、すいませんね、なんか長らく。
ねえ、ほんと久しぶりですよ。
いや、さまざまなトラブルに見舞われましてですね。
何があったんですか？
いや、まずパソコンが、立ち上がらなくなりまして。
うん。
まあ、壊れたわけですな。
なあ。
それでまあ、重要なデータはね、幸い本当に、ちょっと前にね、外付けハードを買ってそっちに入れてたんでよかったんですけど、
うん、
まあ、大半データは消えましてですね。
うん。
そして、その後は、Wi-Fi の中継機が動かなくなりましてですね。
おう。
全然こう、Wi-Fi を届けてくれないので、
うん。
乃木さんとスカイプでお話ししても途切れるというね、事態になりまして、
うん、
なんで全然取れなかったわけですな。
うん、今もね、若干切れてますからね。
そっか、だからやっぱりダメだな、Wi-Fi の中継が。なんで、ちょっとね、ちょっとなんとか改善していこうかなと思いたいんだけど、なかなか解決策が見つからず。
まあ、とりあえず今つなぎとしてね、あのギリギリでつながるスカイプで。録音してましてね。だから多分以前よりも音はちょっと変わってるっていうか、音悪くなってると思うんで。
そうですね、まあ、耳のいい人はちょっとわかるかもしれないですね。
うん、あと音が多分切れたりとかしてるかなと思うんですけど。
ああ、本当に、いやいやいや、申し訳ない。ちょっとなんとかね、改善していこうと思いますんで、
お願いします。
しばしお付き合いください。ということで、今日もね、あの久しぶりに撮ろうと思ったらね、1時間ぐらい僕がスカイプにログインできないという。
もうね、これあれですから、僕一人会ではつなげられないんで。
頑張ってるんですけどね。まあ、とりあえず今日は試しということで。
そうですね、ちょっとつなぎといいますか、うん、一応生存確認ということと。
そうです、そうです。なのでまあね、ちゃんとした1回分ということじゃなくて、まあ、ちょこっとした感じで撮ろうかなっていう。
そうですね、雑談って感じで、うん、
はい。ね、あれなんですよ、メールが来てるんで。
お、素晴らしいね。
紹介しようかなと思います。
そうですね、せめてメールだけでもご紹介できればと。
そうですね。ではダニエルさん、乃木さん、こんにちは。福助です。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
乃木さん、前回は一人会お疲れ様でした。またリクエストにお答えいただきありがとうございました。遊女の歴史の外観といった感じでとても興味深かったです。乃木さんはすごい人だということは十分理解していたつもりでいました。だからもう何が来たって驚かないぞと決めていたのですが、やはりその白紙ぶりには驚かされてしまいました。歴史に関する知識をほとんど持たない私からすると、どこまで行っても底が見えない乃木さんは憧れと脅威の存在です。遊女については、江戸落語や乃木さんの一級骸骨で触れた程度で初めて耳にする言葉も多かったため、何度も繰り返し拝聴いたしました。それでもおバカな私はまだ十分理解できているとは言いませんが、とりあえずざっくりと理解したところでは、最初は歌ったり踊ったり驚かせたり教えを説いたり、とにかく何でもいいから大勢の人たちをエンターテインすることが生業としてあり、そのエンターテインの中には当然性的な喜びも含まれていた。それが次第に、例えば知を愛する学問、知識の知ですね、
うん、
としての哲学からやがて数学や天文学が分化して専門化していったように、性的な喜びを提供することを専門とするようになっていったというところでしょうか。それでふと疑問に思ったのですが、当時遊女たちは 春を捧げた大家としてやはり金銭を受け取っていたのでしょうか。そうだとすると貨幣経済はもう十分発達していたのでしょうか。以前野木さんがお話しされていた印象からすると中世の日本はかなりバーバリアンな国のように思えたのでちょっと不思議に思いました。お答えいただけると幸いです、うん、それからダニエルさん早く帰ってきてくださいダニエルさんのいないダニエルの休日も素晴らしいですが、やっぱりお二人のバディ感が堪能できるカエサルの休日が聞きたいです。それではごきげんよう、福助。ということで福助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいやいやいや、もうまさにそこですよねダニエルさんがいないんで、割とこう、なんつうの、言葉とかをさ、ちゃんと説明しきらずに言ってしまったりとかを結構してて、ちょっとね、反省してるんですよ。
あ、そう
だ
そう。
そうそう、で、前回。うん。いや、これはちょっと、だから、本当にやっぱほらね、馴染みのない人からしたらさ、ね、割とわけわかんない回になったんじゃないかなっていう、割とこう、あるんですよ、後悔が。
ああ、こう結構、まあ、気を使って、なんか、説明してるなとは思ったけどね。
まあしたつもりだったけど、でもね、後々でやっぱしまだちょっとなっていうのもあったよね。
まあ馴染みのない言葉が多いからね、一回で全部理解しようっていうのはかなり厳しいとは思う、うん、
確かにね。いやー、特にあの時代のその辺のジャンルとなると、もう一つ一つの用語もちょっとねっていう感じだもんね。
うん、覚えるとなるとまたね、うん、難しいしな。ということで、まあ質問、一番の質問としては、当時の遊女たちは対価として金銭を受け取っていたのかということですね。
貨幣制度って、ね、やっぱ鎌倉時代から徐々に出来上がっていく。で、その前はお米とか絹とかそういう貨幣に代わる物をまあ持っていますので、あの人たちは、
うんうん、まあそうだろうなと思いながら俺は聞いてたんだけど、うん、結構後になってじゃないと金銭のところはなかなかね、ないとは思うけどね。
まあ実際貨幣制度っていうか、お金自体はあるんですよ、奈良時代からね。ただ全然普及してなくて、
そう
校長十二銭とか作ってたけど、うん、あれいわゆるちゃんと一般の庶民であるとかが商売でお金を使うようになった、貨幣が流通するようになるのってのはやっぱ鎌倉時代以降になってくるんですよ、
うん、
宋銭とか中国のお金をね輸入して使ってたんで。
なるほどね。まあこんな感じかな、うん、答えとしては。
遊女はね、僕もだからほら、なんかね、創作をするときにいろいろとお勉強したけど、やっぱし、ね、もうね、中世以前は分かんないですよ。
うん、そうだよね。文化として統一されてるわけじゃないからさ。
そうね、記録に残っているものだけじゃないかもしれないわけだからね。
ね、きっとそうだとは思う。なるほど。この時代に関するなんかリクエスト他あったっけか。歴史リクエストってなんか他あったっけか。
なんかあれですよね、お坊さんなんかありましたよね。
あ、そうですね、ありましたね。そうね、ちょっと期間が空いちゃったからちょっとあれだ、まとめた資料がどこかへ行ってしまったよ。
あ、なんかリクエストとかのやつ。
そうそうそう、うん、前のパソコンに入ってたんですよね。まあいや、前メールでまたまとめるわ、その辺は。
おう。そういえばあれだよね、前に一回撮ってるんだけど、それもその、あれですよね、パソコンの中にあったわけですよね。
ああ、そうそうそう、前ね、一回、一回分ね、なくしてしまいました、私が。完全に音声データはね。あの時何話したっけ
何の話したっけね。あれか。
あれだ。映画だ。映画、
マイマイシンコ。
そうだよ、マイマイシンコと、あとはもう、なんだっけ、リリー・フランキーとか出てるやつ。
美しい星。
そうそうそうそうそう。それだ、その2つを話したんだね。
の話をしたんだな、そういえば。
そうそうそう。
もうする気起きないですよね。
それなりに盛り上がったとだけこう報告しておこう。
そうですね。うん。確か、まあまあ、面白かった。んだけど、ダニエルさんが 100% ではなかったっていう感じだったかな。
そうそうそう、いや、そうだね、 100% ではなかったのと、まあ、お互い最終的にいい映画なんだけれども、食い違うところはあったっていう感じだね。
ああ、そうで、うん、空想の受け取り方の違いみたいなのが確かに。
そうそうそうそうそう、そういうことですね。
まあそんな感じなんで、多分それは復活できないだろうね。
もうね、データ取り出すのちょっとね諦めました。さすがに何回やっても無理なので。
ああ。
なのでね、いろいろとそのデータ保管をクラウドにしようとかいろいろと話しております。
うん、そうですね。とりあえずね、僕今思い出したんですよ。
おう、
明けましておめでとうございます。
いや、あのね、僕ね、あの夢中なんですよね。
あ、マジか、失礼しました。いや、俺一応今年初めて2人だからね。
確かに、確かにそうだね。まあ一応ね、そう、今年もよろしくお願いしますということで。
あれですわ、初回、あの新年度一発目の一人会にメールが来てくれて本当にありがたいですね。
いや、本当に本当にありがたいですね。うすきさんは本当にね、よく聞いてくれている。ちゃんと僕への配慮も忘れないという。
いや、結構ね、この間で明らかになったと思いますよ。やっぱこう必要なんだよ。
なんか俺とかもうとか言ってただけだ。
ダリアさんいないとね、ダメですよ。いや、あのほら、ツイッターの方でもリアクションしてくれたね、方がいて、あの、放送大学のようだって書いてあって、いや、本当にまさにそうだなと思って。
放送大学ね。
完全ね、あの、そう、昔のね、ラジオとかで、なんかちょっと適当に回してる時に拾っちゃう放送大学のノリなんですよね、あれ。
あれ、たまに聞いてたけどね。
うん。味気なっていう。
味気ないよね。
そう。あれね、なんだろうな。なんだっけ、前強度やったでしょ、中国大陸のね。強度の時にすげえ、まあ膨大な尺いったじゃないですか。
いや、いったいった。
あれね、ちょっとこうやばいな、ちょっと畳まないといけないなと思って、こうコンパクトにまとめよう、コンパクトにまとめようと思ったら、もうあらゆる、なんていうの、このツヤをなくした。あれね、無味乾燥なドライな感じになってったんですよね。
なるほどね。
余計なことを一つも喋らずに言ってしまったんですよ。
まあ、ソリッドではあったかなと思うけど。
ガチガチですよ、あれ。
ってだね。放送大学ね。
もうちょっとこう、ツヤと言いますか、遊びと言いますか、が必要だったんだけどね。こう、いかん、尺が膨らむ、膨らむ、つって。まあ、それでも結局1時間以上喋ってましたからね。
まあでも、一人でこういう内容って本当難しいよね。
難しいね。
何もなくても相槌だけあるだけでも、ね、いいもんね。
そうそうそう。で、まあ、2人で喋ってると、まあ、相手の反応で、まあ、話題も移ろっていくし、あと、こう、なんつうの、いい意味で、深掘りをしすぎないところでちゃんと止まるじゃないですか、会話してると。
確かに、確かに、それはあるかも。
でも、1人で喋ると、あの、そこの加減がわからないんで、あの、これは必要だから、これは必要だから、あれも必要だから、つって、どんどん喋っちゃう。
うん、全然よくわかんないことになっちゃって、なってちゃうんでね。
それで、ああいう感じになるんですよ。
なるほど、なるほど。うん、
というこの言い訳っていうね。
いや、別にいらないでしょ。
いやーねー、だから一人でやる人すごいよね、本当。
いや、すごいよ、一人でやるね。一人しゃべりね、前も話したけど、亀渕さんは素晴らしいなと相変わらず思うな。
ああ、なんか言ってたね、前で。
うん、
あれどこの人だっけ。
もっと日本放送でオールナイトニッポンとかやってて、一時期日本放送社長かなんかやってたんじゃない？
おお、偉い人か。
うん。この間ね、この間っていうか年末か、あのね、テレビ出てたよ、たけしとかと一緒に。
へえ。
なんかエンターテインメントの方に歴史芸能史みたいなやつで。
それあれかな、 BS のやつかな。
ああ、そうかも。
ああ、やってるね、あの昭和芸能史みたいなやつね。
そうそうそうそうそう、あれで出てきてね、相変わらず素晴らしかった。
じゃあラジオのお話をしてたのかしら。
そうそうそうそうそう、オールナイトニッポンはまさにやつだ。
あー、なるほどね。
うん、
あれだね、たけしさんは最近は新章やってますね。
あー、見てる？
一応見てるよ。
俺ね、もうちょっとドラマ系はね、ちょっとやっと半分青いを見終わったぐらいの勢いだからさ。
いや、まあペースってのあるからだ。
うん、だからもうちょっと追いついていけないからちょっと見てないんだけど、どんな感じですか、評価とか、なんかどうなの。
視聴率はまあめちゃめちゃ低いでしょ。
あ、そうなんだ。
順調に。まあ、ね、ほら、大河ドラマで、やっぱこう、で、近代ってやっぱみんな、職種が向かないんですかね。
向かないのかね。
うん、あとスポーツだしっていう。
あれは、クドカンだっけ。
クドカン。そうそうそうそう。でもね、結構ね、割とハードな話題になっていくはずなんだけどね。ベルリンオリンピックとかもやるらしいですからね。
ああ、そうなの、まあ、
ベルリンオリンピックは結構ハードっすよ。
そうですね。
うん。だってね、マラソンでメダル取る人ってね、朝鮮半島の方ですからね。
うん。
日本人として取る人が。
日本人として取る人がだっけ？
ああ、そうそうそう。いわゆる日本統治時代ですから。
はいはいはい、そう、そういうことね。
そうそうそう。っていうのも多分描くんだろうしね。でね、ベルリンっていうのはちょっとすごくきな臭い時に開かれたオリンピックだし、でもってベルリンの時に東京オリンピックが決定するのかな、確か1940年のオリンピック、東京オリンピックで、本当はだから実際は戦後開かれてるけど戦前に行う予定だったわけですよ、東京オリンピックって。それが正式決定したのがベルリンの頃なんで、多分東京オリンピックの返上もやるんでしょうね。
うーん、
そう、1940年開催だったんだけど、日中戦争が起きたんで、それで返上するっていう話があるんだけど、多分そこら辺もやるんでしょうから。そう考えるとね、近年で一番ハードな大河になるんですよ、うん、
まあいや、武漢がどういう感じでやるんだろうなっていうのは
今だからすごい軽いノリっていうか、まあコミカルな感じでやってますよ。
あ、そういうので持っていくんだろうね
と思いますよ。だってあの人だってさ、アマチャンでも震災描きましたからね。
うん、
うん、で同じようなメンツが出てて、同じようなノリでやってて、でそのノリでハードなとこ行こうっていうことなんじゃないですか。だから振りですよ、
うん、そうですねとは思いますが、それはと。
まあでもあれだもんね、ダニエルさんそもそもタイガー見ないもんね。
タイガー見ないですね。だから前も言ったかもしれないけれども、最後に見たのは足利尊氏ですね。
だからそれ
30年近い前じゃないですか。我々が物心ついた頃ですからね。
そうそうそう、この人かっこいいなと思いながら。
真田広之。
そうそうそう、
うん、確かにハマってたよ我々は。
その次にあれだね、竹中直人が
秀吉
をやってたのを何回か見て、やったらなんか唾が飛ぶなと思って。
あ、そうね、唾も飛ぶし、あとあそこも映りましたからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、ふんどしの脇からポロってこぼれちゃったのを、まあ一応なんだろう、局の英断でぼかさなかったのかな確か。生で見てて確か映ってた記憶がある。
すごいね。
まあ別になんかこう逆にそれ入れちゃうとおかしなシーンになっちゃうというか、出てることがリアリティのあるっていうシーンだったからね。
うん、
あれすげえ視聴率良かったからね、あれ確か。
あれは途中まで見て、うん、やめましたけど。
あ、やめたんだ。
やめましたっていうか、もうあれなんかね、親が見なくなったのかな。
ああ、そっかそっか。まあそうだよな、ね。で我々はまだ何、小中学生とか。
そうだね、リモコン券がなかったからさ。チャンネル券か、チャンネル券。
ああ、はいはいはいはい。まあそうなるわな。
テレビ1個しかないからさ。
うん、まあと言いつつ僕もそうですけどね、僕も大河って見てませんでしたよ昔。
あ、そう、
うん、なんか見てそうな雰囲気を漂わしてるけど。
漂わしてる。
僕がまともに再会っていうか見るようになったのは清盛ぐらいからですよ。
最近じゃない、すごい。
あ、だからちっちゃい頃とか見てて途中で嫌になってやめて、で相当なブランク明けがあって、で久々に見ようと思ったのは清盛からでしたね。
うん、
そうそう、まあ、清盛ってだけでちょっと見てみようかなと思ったわけですよ。
そうか、清盛結構褒めていたよね。
あ、僕は好きですよ。っていうか多分一番好きですよ。
あ、そうですか。
うん、清盛はあれがだから低視聴率で終わってしまったってか、ワーストか、あれ。
あ、そうなの。
うん、っていう事実にもう見切りをつけましたよね。
あ、そう。
これがなんつうの、人気に、まあ、当時は なかったわけです。今結構人気あるんですよ清盛って。なんつうの、後からの評価が高まったんだけど、リアルタイムではもうこれがウケないなんて大河終わりだなと思ったんですよ。
それは一応どっちに見切りをつけたの、大河に見切りをつけたのか、これを評価できない皆さんをに見切りをつけたんですか。
いや、どっち、全体的な感じで、だってこれが当たらない、もうこんなに大失敗しちゃったってことはこの路線もう大河やらないでしょっていう。
やらないだろうなっていう。
やらないから、そうそう、もう僕がこういうのを求めていても、もう多分このスタイルは作られないんだなっていうことで見切りをつけかかったんだけど、意外な形でちょっとなんだろう、 あれだね、息を吹き返したというか。
お、
いや、真田丸とかね、直虎とか、ああいう路線があるんだなと思って、そっちの方でちょっとこう、持ち直した感じがありました。
ああいう路線がどういう路線か分かんないけどね。
ね、すごい軽い乗りなんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。軽い乗りで、まあコミカルで、まあだからそれこそ朝ドラに近づいたわけですよ、乗りが。軽く見れると。軽く見れるんだけど、ツボを外さないというか、嘘はあまりつかなかった。
おぉ、バランスを取ったわけだね、その辺で。
うん。清盛はドロッとした感じで、
うん、
複雑回帰な感じで作ってしまって、
うん、
大こけして、
うん、
でその後もうこういう路線もないしな、どうなるんだろうなって、昔みたいな、なんつうの、感じに戻ってもしょうがないしなっていう感じで、どう行くんだろうなと思ったら、軽い乗りで、けど、なるべくこう、交渉であるとか、最近の研究とか、新しい説とかを取り込んで、それをなんかある種の意外性とかで新鮮さに持っていくみたいな作り方をしてたんで、あ、こういうのもあるんだなっつって、でちょっと続けて見てみようかなって思うようになったんですね。
うん、
って感じでしたよ。うん、でもやっぱし視聴率はもうあれだね、戻らないね、かつての全盛期と比べても。
全盛期って どれぐらい、その、
まあやっぱだあれでしょうね、独眼竜政宗でしょうね。
すげえ古いよね。
あれだって 30% とか言ってたからね。
すごいね。
うん。
まあ、テレビがね、一番エンターテインメントだったからね。まあ、
30% 行く方がおかしいんで、今の時代で。
まあ、そうね。
なので、まあ、しょうがないんだけどね。っていう感じで、ここ数年ですよ、見てんのは。で、あと、すごく、
うん、
タイガーファンと歴史ファンって違うんだなっていう、結構感じましたね。ここ数年
見てて、ね。ああ、そうね。お前ら歴史分かってねえな、みたいな感じですか、タイガーファンに対して。
いや、じゃなくて、なんつうんだろう。やっぱこう、重厚な英雄ドラマとかさ、
うん、
なんつうの、重しい感じみたいなのが好きなファンの人たちと、軽いノリでもなんか細かい小ネタやってくれる方が楽しいっていう人とって結構違うんだよね。
ああ、そういうことか。
だから、例えばほら、合戦シーンとかがね、やっぱこう、メインっていうか、花だったりするわけじゃないですか、従来の大河だったら。
うん。
合戦であるとか、あとはすごい有名なね、この大事件の時のこの主人公、英傑たちのこう決断であるとかさ、
うん、
葛藤みたいなのがこう売り物になっていくんだけど、
うん、
その、例えば、真田丸とか直虎とかだと、なんか、すげえニッチななんか庶民の習俗であるとか、あるいはなんか当時のなんか、なんつうの、大名に従っていた国衆っていう、まあ要は、その地元に根付いている豪族たち、のなんかこうすごい細々としたやり取りみたいなものを結構描いてたんですよ、
うん、
例えば上位の自分たちが従っている大名からこう命令を受けた時のなんつうのかな、これフランチャイズのなんか店長たちの苦悩みたいなそういうものとかを描いてたわけ でそういうのが好きな歴史ファンって結構いるわけですよ、
うん、
でそういうのを結構やっていたんで、直虎とか真田丸はね、
うん、
それで結構そういうので盛り上がっていた層がいたんですよ。でも一方で従来のタイガーファンでなんかあれだなっつって軽いなとか重々しさがないねっていうような感じでちょっと離れていった人もいたっていうところでは、結構ファンってね、二分してんだなっていう。
そうかそうか、タイガーファンといってもまあそれはな、作る人だって変わるし、
うん、
な話だって内容だって変わるからな、一概にタイガーファンといってもね。
うん、だ例えばほら、直虎っていうのはまあ全然見たことないから多分知らんと思うんだけど、まあ、すごい小さい地域の漁師なんですよ、
うん、
本当今までだったら絶対主人公にならないようなカスみたいな、ね、漁師だったんですよ。でそれがその主人公がまあ漁師になって、でそして百姓たちがね、なかなか言うこと聞いてくれなくて、最終的に調査してしまうっていう回があるんですよ。
うん、
調査っていうのは、要は年貢は納めることを拒否して、田畑耕すことも拒否して、百姓たちが逃げちゃうっていう。これやられると大名とか領主ってマジやばいんですよ。
うん、
収入がなくなっちゃうから。
そうですね。うん、
でもまあ当時そういうことがあったわけですよ。要は百姓を大事にしないであるとか、内政をしくじると調査っていうのが起きちゃうんだけど、それを大河で初めてまともに描いた回があって。
うん、
その時にみんな、その筋のファンが「長さんだ長さんだ」っつってお喜びしてたんですよ。
なるほどね。
っていうファンがいるんですよ。
その話としてはでも小さいね。
小さいし、うん、これまでの例えば合戦とかね、うんうん、いろいろ陰謀であるとかっていう下克上だとかそういうのを求めてる人からしたらはっていう感じじゃないですか。調査されて年貢が入ってこれっていう話に喜ぶっていう、う
ん、その小さい話をヘビーに描いてはあるの、それも軽いのか。
だまあそれはまあその時点で軽かったんだけど、ただそれがなんつうの経営にとってすごく致命的であるっていうことはちゃんと分かるようにしてるわけですよ、物語の中で。だから当時のその戦国大名であるとか、あるいはその下にいた国衆であるとか、まあ武士たちっていうのはその百姓をいじめてるだけじゃないっていうか、百姓をいじめてると実は経営が立ち行かなくなっていってしまうんで、百姓を大事にしなきゃいけねえっていうのがまあ分かってきてるわけですよ、研究とかで。でそういうのを割とメインのお話に据えてたんですよ。だからなんだプロジェクト X というのかなんていうのか、うん、
朝ドラの順みたいな。
ああでもね、池井戸潤がどっちかっつったらあれか、ビジネスを今までの大河風に描くみたいなところがあるか、うん、
かもしれないんだけど、
ね、あれです、朝ドラです。やっぱ
朝ドラですか。
朝ドラの町工場とか中小企業の社長一家の悲哀を、うん、あの戦国時代に置き換えて描くみたいな話だったんですよ。
朝ドラが随分小さくまとまった気がするけど
逆に朝ドラがちょっと大河化してたりはするけどね。
あ、そうか、うん、あ、そうだね。
でもまあ もちろんあれだけどね、大きい物語とこう接続はしていくけどね、
うん、
ただそのそういうものをリアルだって思う層がいるわけですよ。で僕もそういうものはリアルだって思って喜んでた方ですよ、う
ん、なんかね朝ドラとかもね、やっぱりちょっとした社会性を入れないといけなくなってきたよね。必ず震災入れなきゃいけないみたいなさ。
そうね、
とかさ、うん、
まあだからお茶の間の人たちがね見てるわけだから。 でも現実に結構ドラマ以上のことがあった場合はドラマもやっぱりそっち側に歩み寄っていかないとさ、うん、ダメなんじゃないですかね、
うん、なんか前そのさドラマにそんなにこう現実の歴史を入れるような感じはあんまりなかったようなイメージだけどね。
最近かね、やっぱしあれって、
うん、やっぱりなんか入れざるを得ないような。昔ってほらなんとなくこの時代ってわかるけどさ、実際にそれが何年の出来事であるとかそういうカウントダウンみたいななかったじゃないですか。でこの間半分青いとかもあったしさ、何年。
ああ、まあだって下手したらね、あの割と実在の人物が主人公だった朝ドラマがここのとこ続いてるしね。
そうなの？
今だからね、満腹だっけ？
タイトル、
うん、はそうだし。
満腹って何の話だ、これさっぱり知らないんだよ。
あれはあれですよ、チキンラーメンとかカップラーメン作った人の話ですよ。
あ、そうなんだ。
安藤は桃福さんか、
うん、
だし、あとほら花子とアンもね実在の人だし。
花子とアンって何です
か？あの人はなんだっけ、あの女優さんはハイボールの人。
ゴールの人は何人かいる
の？吉高、うん、がやっていたあの上がれのアンの翻訳をした人の人生とか、うん、あれなんかね結構有名な歴史上の人物出てきてたからね。
ああそう。
うん。
ジャスで見てみ
る。ああ、なので一頃だからむしろ朝ドラが大河化して、大河が朝ドラ化してた時期があるんですよ。
うん。
うん、なのでむしろあれなんじゃないですか、あのなんだっけ、半分青いの方がここのところの流れの中では意外なんじゃないですか。
そうなんだ、
うん、あれはだって架空の話でしょ。
でも震災あったよ。
あ、まあだ現実の、
あ、
うん、で社会の出来事はリンクはしてるけど、登場人物であるとか、まあ、特にね創作の人物でしょ、
うん、
あとごちそうさんってのもあったか。
ごちそうさん見てたよ。ごちそうさんが一番良かったな。
あれもまあね、なんかかなりね大河っぽかったよね。なんか
でも小さい家庭の話ですよ。
まあそうそう、まあでもなんか小さい家庭の目線で割とたなんか世の中の戦争の話とかが結構入ってきましたよね。
うん、そうね。
あ、なんか そうなんでしょうね。入れないといけないんでしょうね。
うん、
まあたまにはでも大河とか見てくださいよ。
タイガはな、タイガっていつやってんのか知らないわ。
マジか。
タイガって何曜日にやってんの？
日曜だよ、日曜。
あ、日曜ですか。とか言って。
まあ、そんなもんだよな、見たことないけどな、ほとんど。ちなみにね、来年はね、明智光秀ですよ。
本当に、もう大河らしい大河じゃないですか、それ。な
んと。おう、しかも確か脚本はあれですよ、あの、太平記の人ですよ。
あ、そうなんだ。
確か、うん、あなたが唯一見たという。
まあ、特に太平記に思い入れがあるってわけじゃないんだけどね。
だって覚えてないでしょ、話。
覚えてないですね。
あ、でもね、ここのところね、やっぱあの時代流行ってますんで。
あの時代？
うん、太平記の時代、南北朝。が今、割とブームなんですよ。どこでっていう思うかもしれないけど、ね。
どこでと思ってます
な。あ、いや、割と、なんていうんですかね、歴史好きは、では結構ブームになってまして、いろんな本とか出たり、テレビとかで結構特集してたりするよ。
そう。
うん。
それな、歴史ブームってまだ続いてる感じだね、でもね。
なんか続いてるっぽいね。
ねえ、そのうちあれじゃないの、友情ブームを訪れるんじゃない。
友情ブームっていうのはでもあるからね、定期的に。
定期的にあるらしいですよ、皆さん。
あ、正確に言うとあれですよ、江戸の友情よ。
ああ、そうね。
江戸の友情好きな人って一定数常にどの時代にもいますから。
ああ。
うん。だからこの間なんか全く江戸時代の友情の話してなかったから、まあこれちょっと面白くないなと思う人も多いんじゃないかなと思ってたけど、
うん、
ほら花魁とかさ、太夫とか好きじゃんみんな。
俺なんか舞台でなんか見たな、
舞台。
そう、ジャニーズのね、風間なんとか、ね、
ああ俊介、金八先生出てた人でしょ。
そうそうそう、
うん、
なんかあれ、ね、遊郭の出てきたな。
あ、江戸時代が舞台か。
うん、まあ、だと思う。
江戸の遊郭の創作って多いもんな。
うーん、
漫画とかでも映画とかでも。
まあでもそうだ、長いしね、時代的にね。
長いけど、でも大体創作の舞台になるのっていうのは中期、江戸の真ん中より後ぐらいだね。
あ、そうなんだ。
うん、あのいわゆるほら花魁の格好ってあるじゃないですか、
うん、
前帯でさ、あの、はいはいはい、兵庫でっていう、あので、うん、すごい郊外とかかんざしとかをさ、いっぱい刺しまくってるっていう、あれは中期以降の格好だからね。
あ、そうなん。でもそのイメージだよね、やっぱね。
あれより前はね、もうちょっとシンプルな格好してたんですよ。
うん、誰だっけ、高橋由一だか誰かが、明治の画家の、うん、花魁をこう、まだ当時そんな普及してなかった油絵で、花魁を描いたら、花魁が泣いたみたいな、私はこんな顔じゃないって言って、その時の花魁は確かなんか、頭の中刺してたようなイメージが、記憶があります。
幕末明治のオイラはあの格好ですよ、我々があの抱くイメージの、うん、
まあちょっと今検索できる人はね、ちょっと見てみたらいいかと思いますよ。
うん、まああの時代だと写真もあるしね。
うん、あ、そうなんだ、写真ね。
ただまあなんていうんですかね、あそこもやっぱこう伝説メーターも話が多くて、よく言わなんか実態はつかみにくいところありますよね。
伝説メーター話、
ほらなんか小指落とすとかさ。
ああ、はいはいはい。うん、
あ、ほら、ね、一応、マブ。お客さんの中でも、本気の相手っていうのは、まあ、マブっていうけど、に対して、自分の気持ち、あんたは一途なんだぜっていうことを伝えるために、こう、小指を切り落として送ったみたいな話とかね。まあ、だから、そういう話とか、すごいなんか、嘘くさいじゃないですか。
うん。
指を送るとかさ。
うん。
まあ、よく作り物の送ったとか、あるいは山田朝右衛門から指を買ったなんていう話が必ずセットでつくんだけどね。
そう、
山田朝右衛門っているじゃない、あの首切ってた人、
乃木さんの話のあれになった人。
ああ、そうです。ああ、
うん、
そうです。ああ、昔僕山田朝右衛門主人公にね、創作をしたことありましたからね。
あ、そうそう、分かんなくてごめんなさい。でもそうだよね、うん、それで知ってるよ。
ああ、まあ、だから山田朝右衛門っていうのは当時死体を扱ってたんで、その山田左衛門からその小指を買って、遊女たちが小指を買っていたなんていう話がよくね、くっついてたりするんだけどね。まあ、実際でも指を送ったって、その本人には指ついてんだから、分かるわけですよね、相手にはね。
うん、そうだよね。
だからまあ、どうなんでしょうねっていう。まあ、そういう形式としてあったのかもしれないけどね、そういうね、実際にやるとかじゃなくてっていう。とか、まあ、いろいろそういうなんか、吉原伝説とか遊郭伝説みたいなのも結構あるからね。
あれだ、風間くんのは舞台はカゴ鶴瓶だね。
カゴ鶴瓶、え、歌舞伎じゃなくて。
いや、歌舞伎じゃないよ。
いやいや、元は、
あ、元はそうみたいだね。
あ、そう、あ、そう、あれ吉原の話だもんな。
うん、
あ、そうですね、ダリアルさんは舞台見に行きますもんね、たまにね。
あの奥さんがあれ、まあもともと舞台が大好きっていうのもあって、そういう関係の仕事をしていて、舞台に、それ制作側ね。
うん。
その時はめちゃくちゃ行きましたよ。しかもすごいいい席で。
ああ、なるほど。
もう舞台裏とかも入れてくれましたし。
顔パス的な感じですか。
そうですね。でもうやめちゃったんで。
ああ。
でもあとね、お父さんがね、奥さんも。
うん、
カメラマンをやっていて、結構その舞台写真を、ね、よく撮って。
ああ、じゃあ、舞台が身近な家庭だったんですな。
そうなんですよね。
うん。まあ、僕はあんまり見ない
けど。お父さんの名前も、
うん、
まあ、お父さんのそうした意味を込めて付けられた名前ですね。野木さんわかると思う。
あ、そうか。なるほど。
うん。うん、
そう危うく言うとこだった今。
まあだ奥さん、今の奥さんと付き合わなかったらもう本当ミュージカルとか舞台とか俺は行かなかったけどね。
確かに昔は別にそういう興味あった人じゃないもんな。
うん、でも面白いなと思うようになって、うん、結構楽しみでしたよ。
いろいろと。ああ、なんか全然僕はわからないからさ、何がどこがいいのかとかさ、あのどこがいいって、例えばここの劇団がいいとかそういうの全然わかんないですね。
ああ、そこまで。でもほらミュージカルとかってさ、割とその時にチーム、まあ、映画みたいなものでさ、
あ
その時その時で
客演みたいな感じか、
うん、うん。なかなかやっぱあのミュージカルの臨場感っていうのはなかなかいいもんですね。
僕はミュージカルは見たことないかもな、一度も。
あ、一度もない。
映画とかはあるけどね、本物はないね。
うん、僕はロンドンに行った時に本場ミュージカル2つ見ましたよ。雨に歌えばとリトルダンサーと。
おいいね。なんか
これはもうさ、話は分かってるわけだからさ。
まあね、
全然分かる。あれは良かったですね。
ああ、やっぱ総合エンターテイメント感半端ないですよね。
うん、やっぱ劇場もいいしね、すごかったなあれは。
僕はだから映画でしかミュージカルって見たことないけど、あの面白いなと思った時のあの面白さって説明できないよね、なんかね。
そうだね。
ほら普通の映画とか、例えばお話、舞台にしてもお話だったら、あ、ストーリーが良かった、あのセリフが良かった、芝居が良かったとかって言えるんだけど、ミュージカルって何が良かったって言葉で説明できないんですよね。
あれ、まあできない、
全部としか言いようがないっていうか。
そうだね。あと見に行くと なんでしょうね、やっぱ足音とかこの空間の振動する感じっていうのがまた、
ああそうだね、
プラスされるし。
それはもう僕は知らない、映画にはないよね、それは。
そうだね、うん、あ、だから映画とはまたなんか別物として思った方がいいとは思うね。
でしょうね、
うん、
だ映画ですら説明ができないんだから。
そうだね、
あの多分生で見たらな、何がいいって多分形容できない気がするな。
うん、あとうちね、母親がミュージカル好きだったからね、ビデオとか結構いっぱいあったよ。
おお。でもあれだよね、だからたまに作られるよね、最近も。
いや結構作られてるよ。
何なんでしょうねあれ。
ほらレミゼだってヒットしたじゃないですか。
ああ、あれは見たな、見に行ったな、そういえば。
あ、そう。
あれは僕はねすごく違和感覚えたね。
なんで？
あのね、音声処理に。
音声処理？
そう、ミュージカル映画ってさ、まあ、突然歌い出すわけじゃないですか。
うん。
まあ、とか映画に限らずミュージカルって。
うんうん、
その時に、確かね、レ・ミゼラブルはね、その、音がすごいドライで、声が、その現場で歌ってる感じで処理してたんですよ。
うんうんうん、
まあ、物語、ストーリーが進行してて、今まで普通に喋ってたんだけど、その場で、歌に、を歌い出してるっていう音になってるわけですよ。
うん、
要はだからレコーディングされた音声じゃない。
うん、
桶に馴染ませるためにいろいろとこう処理されているとかそういう音じゃなくて、あくまで現場でその演者が今その瞬間に歌ってるみたいな感じになっていて、それが多分リアリティだった。わざとそうしてるんだけど、それってミュージカル映画なんだろうかと思っちゃったわけですよ。
でも舞台ってそうじゃないですか。
あ、そう、舞台は、だから舞台は僕は見てないからそれわからないんだけど。映画、ミュージカル映画っていうノリで見てた時にすげえそれ違和感感じたんですよね。
ああ、そっか。うん、俺は逆にあれだね、 ここから突然なんかレコーディングの音声になったなっていう方が俺は違和感があって面白いかな。
だからそれ多分舞台で生で見てるときは現実にそこに演者がいるから、
うん、
そこでその場で歌う臨場感が多分むしろ大事になってくるんだろうけど、映画って絶対それはそこにいない人なんだよね、
うん
うん、スクリーン越しに見ている以上その人はもうその映画の世界の中の人なんで、その人がいきなり歌い出したら一旦そこで物語止まらないといけないみたいなモードになっちゃうんですよこっちは、
うん、
でもその物語がなんつうの音質声の質の中でその物語が閉じてないっていうか止まっていない、その世界の中でそのまま歌ってるってなってくるとキーなことになるようですね。極めて奇妙な現象がその物語の中で起きているっていうことになっちゃうんですよね。
まあでもそのさ、あのレミゼのさ舞台自体もさ、セットね、セット自体もやや嘘っぽい感じだったからちょうどバランスが取れてんじゃない？
あ、映画の方が
ってこと？そう映画のセット自体が、
ね、なんつうんだろうな、まあ、個人差っていうか個人的なところなんだろうけど、やっぱし、うん、引っかかっちゃったんだよな。
あ、そう、なんかさ、あのセットも全部リアリティ保った、リアリティね、現実のリアリティを持ったままだったら違和感があったかもしれないけど、やっぱりちょっと嘘っぽい感じだったじゃないですか、ファンタジーっぽいような、
レミゼラブ
ル作り物っぽい、うん、作り物っぽい感じじゃなかったあれ。
あ、そうだっけかね。いや、なんか絵作りは割と普通の劇、あの刺激っていうか文芸映画だったけどな。
そうかね。
うん、てか普通にロケだし、
うん、なんかあんまりね、俺は全偽物っぽかったけどね、全部、
うん、全体の世界観がどうこうじゃないだと思う、多分。ともかく実際の舞台とはまた別次元で、ミュージカル映画っていうことになった時に、やっぱしあのその場で歌っている感っていうのは出さない方がいいんじゃないかなっていうのが個人的な思考ですかね、私は。あのストーリーが止まることを前提としてやった方がいいんではないかなっていう感じなんですよ。いや、だって映画の中でやっぱしあのミュージカルパートってストーリー止まるんですよ。
でも止まった中に、あの歌の中に、あれじゃないの、言葉とかでは表現できない感情がいろいろ入ってるから説明しきれてるからいいんじゃないの。
ね、いや、あの時間的な問題で、そこで語ることの内容がもちろんストーリーであるとか主人公の心情みたいなものに即してあるべきなんだけど、でもどうしても映画的時間はそこで止まってるんですよ、やっぱし。どうしても
言いたいことは全然わかるよ。
だ、止まってるなら止まっているで全て違う時間、あの時間軸にスライドさせた方がいい。これは今違う時間にいるんだっていう、だった時に声の質が今までセリフ喋っていたトーンと同じ残響、例えばロケーションによって声の響きとかアンビエンスって変わるわけじゃない。それが全く同じ状態で歌われてしまってるんで、あの元々の映画時間が継続しているのに、
うん、
あのミュージカルが始まってしまうっていうところで、なんかすごいね、帰りがあったんですよ、
うん、
っていう感じでしたかね。
なるほどね。まあそれはまあ個人差としか言えない。
うん、多分正解とか不正解っていうことではなく、私の受け取り方がそうだったんでしょうね、
うん、
そこになんかねすごく引っかかっちゃったんで、あんまし乗れなかったってい
う
のあるんですよ、
うん、
そう、だからバーフバリみたいにぶっ飛んじまえばよかったっていうかね。
バーフバリってなんだっけ。
あの最近あのインド映画、
ああ、うん、インドってなんか入れないといけないんだっけ、なんかそういうの。
あのそうそうそう、なんかお決まりっていうかお約束として入れるんだけど、止まってますからね、ストーリーで。もう絵作りも全部変わっちゃうんだけど、で何事もなかったかのようにこう戻ったりとかするんですよね。それぐらいだと逆に受け入れられるっていうところあるんですよね、
うんうん、
っていう感じがありましたね。レイ・ミゼラブルはそういう感想を当時リアルタイムでいただきましたね。
俺も見に行ったな、確かこれ奥さんと、うん、見に行ったね。
多分僕はそこは引っかかってるけど、そこを評価してる人も多分いるだろうしね、
うん、
そういう処理をしたからあれはいいんだっていう人も多分いたんだとは思うんだけどね。
ミュージカル映画ってなんかなかったかな。まあ最近ちょっと見てないからな。
うん、ちょっとね最近映画全然見れてないんですよ。
あ、まあ、映画じゃないんだけど、三日月ってドラマやってるでしょ。
三日月、
うん、
知らないわ、ドラマ
撮ってて俺まだ見てないんだけど、三日月ってね、俺ねいつ読んだ、去年ぐらいに読んだのかな、うん、全然知らないで適当に ヒントったものを買っただけなんだけど、あれ読んだ時に、いやもう過去10年でベストだなと思ったね、確か。
あ、原作が？
そうそうそう。
へ
ぇ。ほんと夢中で読んだもん。結構分厚くて、ハードカバーなんだけどさ。あれ、通勤中、あれ、片手であれ読んでたよ。片手釣り革、片手あのハードカバ
ー。あ、NHK のドラマか。
あ、そうそうそう、まだ全然見てないんだよね。
あ、森江との。
そうそうそう。うん。で、その森江さんも全然知らなかったからさ、過去のとこも読んだんだけど、あんま面白くなかったね。
本当ですか。
この人は、あれだよ、まあ、カラフルとかだよね。
そうそうそう、カラフルも読みましたよ。
僕は原作読んでない、アニメは見たけどね。
アニメがあるんだ。
うん。
三日月はね、すごく良かったんで、ドラマどんな感じになってかなと思ってるんですけどね。
まだ見てないのか。
まだ見てないですね。
へ
え。いやー面白かったです。この本、本当夢中で読みましたよ。
学校の話なんだ。
塾ですね。
ああ、なるほどね。
うん。
ここら辺のなんだろう、現代作家を全然読んでないからな、僕は。
そうですね、野木さんの口から全然聞かないですね。
そうね。別に敬遠してるわけじゃないんだけど、うん。女性、一頃は女性作家をよく読んでた時期があったんだけどね。
ああ、そうなの？
今ちょっと読まなくなっちゃったな。
今の女性作家っていうと、
ん？
誰かな、誰が有名どころの。
有名どころ、
うん、
辻村瑞稀とか、三浦紫音とかか。
三浦紫音は、数冊しか読んでおらんな。
あと何？港かなえ？
港かなえ、ドラマ化されてますな、よくな。一冊も読んでませんな、私。
あと何だっけ？あの人。オンダリク。
オンダリクは、ちょっと、勧められたんだけど、読まなかった、珍しいパターンですな。
全然あれじゃないですか、膨らみ
あ、西加奈子とか読んだな。
ああ、はいはいはいはい。ちなみに僕も一頃よく読んでたわって今言ったんだけど、誰読んでたっけってなっちゃって今。
誰だっけ。
待って、西加奈子の作品を見てないけど、西加奈子は結構好きだね。
ああ、関西のお話が多いのか。
そうだね。漁港のニキコちゃんはすごく面白かったですね。ちょっと泣きそうになりましたね。もう最後どんな結末になるか大体分かってんだけどね。
漁港のニキコちゃん、やばいタイトルだね。
漁港のニキコちゃんはおすすめですね。
本当、なんかタイトルセンスが山本直樹っぽいわ。
そうですか。勘はちょっと悪が強いっていうか、ちょっときついのが黄色いゾートが結構きつかったかな。
何系、どういうのが多いの、話としては。
ああ、でもちょっと前々のところに通底するところはあるかもしれないですね。
ああ、なんつうの、昔の子供たちの世界みたいなこと？
うん、昔じゃないんだけれども。
ああ、子供たちが見ている世界。
そうだね。子供じゃなくて、それが結構続いている。
ああ、大人になっても。
に、ちょっと近いところがあるかもしれないですね。漁港のニキコちゃんとか。
円卓とかそうだよね。
円卓？
あの、最近、ちょっと前に映画化されたやつ。
あ、それは知らないですね。
芦田愛菜、あれ確か西加奈子だった気がするな。
あ、本当。
うん、まあ、それも主人公がまあ子供だよね。
まあ、うん、子供多いね。で、大人であっても子供時代からのことが描かれているって感じですね。
あ、
トラウマであるとか、うん、あとね、待って、西加奈子じゃねえけど、すごい面白いなと思ったのがだけど、そのタイトルも作家も今思い出せない。
タイトルも作家も思い出せないっていうのはもう八方塞がりで、それは存在してないに等しいですよ。
八方塞がりですよね。こんな話を聞かされてすいませんね。
どういう話かを分かる？
ちょっと待ってくださいね。どんな話か。街の話なんですけどね。
ひどい。
タイトルに骨がなんか入ってた気がするな。
骨？
骨。
僕のこの検索スキルが。骨の肉？
違います。
骨狩りの時？
違います。
天使と骨。
違います。ちょっと骨が入ってなかった容疑も今かかってます、僕に。
骨を弔う。
違います。
あ、これは女性じゃないか。
骨じゃないのかな。俺も気になってきちゃったな。
骨を彩る。
違いますね。
白色の街のその骨の体温。
ん、それです。
お、さすがですわ。
さすがですね。これは面白かったですね。
ああ、これこの人あれじゃないですか、芥川賞取った人じゃないですか。
コンビニ人間の人ですね。
ですよね。村田沙耶香さんですよね。
そうですね。それで面白いなと思ってコンビニ人間も読んだし、なんか本殺人出産とか授乳とかも読んだんだけど、あんまりちょっとだったんで読まなくなってしまいましたが、
この人なんか SF っぽいっちゅうかなんちゅうかなのかねっていうだけじゃないのか。
SF
というかなんていうか、ちょっと不思議な設定の話が多いのかね。
設定自体は普通ですね。でも西川のこと通底するところがちょっとあると思います。
あ、そうなんだ。
うん、
この白色の街のその骨の体温のってのは面白かったんだ。
あ、うん、これはそう、すごく面白かったですね。
どういう話なんですかこれ。
それを今ね、どう説明しようかなって思ってんだけれども、ちょっと説明難しいなこれ。小学生から中学生にかけての、あ、主人公女の子なんだけど、
うん、
やめた方がいい。僕の、うん、言語能力ではちょっと追いつかないですね。
女の子たちの話か。
そうですね、うん、女の子と、うん、コンビニ人間よりはるかに面白かったですね僕は。
ああ、そうなんだ。コンビニ人間で芥川賞で、これで見しましょうか。
あ、そうですか。
へえ、
うん、
最近の作家を読まんといかんな、うん、
いや今日ちょっとね、読んだのも結構前なんで。
まあ確かにこの作品自体は2013年か。そうかそうか、今あれか、来ている女性作家といえば、まあ、この人なわけだ。
そうなんだね。うわあ、まあ読んでねえかな。まあでもそうですね。じゃあ三日月とさっきの骨の骨のやつをおすすめしておきます。
僕が好きな女性作家って金井美恵子とかになっちゃうから、世代が全然上なんだよな。
金井美恵子って誰ですか。
あ、まあもういくつぐらいになるんでしょうかね。7時ぐらいなんですかね。
ああ、結構ですな。ああ、ほんと現在71歳ですね。
ああ、この人は僕は好きでしたね。
特に初期は。
ああ、いや今あんま小説書いてないからねこの人。エッセイが多いのかな、まあ、あと初期10代とか20歳ぐらいの時に書いてたやつが好きで。
うん、それは相当前になりますね。
うん、50年前だよね、うん、でも絵に描いたような天才でしたよ本当に。
そうなの。
あ、すげえ天才っていう感じでしたけどね。なんつうの、一頃こうセンテンスの長い文章みたいなものにハマった時期があって、
うん、
なかなか句点が来ない。
村上龍みたいな。
いや、もうもっと長いですね。そういうのがやっぱ来る時期っていうのが多分なんか文章書く人って一度はあると思うんだけど。
そう
なんだ。うん、いや僕はこの人って結構そういうのかっこいいなと思ってた時期ありますよ。この人とあれだね、保坂和志はセンテンスが長かったね。
1
ページとか2ページ平気で句点来ないとかあったからね。
それはやばいな、補強みたいになっちゃうな。
そうそうそうそう、まあね、世間一般ではそれって文章悪文じゃないですか、
うん、
悪い文章っていうか文章力ない人の文章ってことになるんだけど、一周回ってなんかそういう文章は書く人はすげえみたいなのが時期があるんですよ。そういうの好きで、僕も一頃書いてましたよ、そういう文章。
あ、そうなの。その時期知らないな。
いや、まあ、今はそんな長い文章書かないですけど。
うん。まあ、そんなとこですかね。
すっげえ。
ちょっとあれだな。
マジで雑談でしたよ、これ。
本当雑談でしたね、ちょっと。そろそろ寝る時間になってしまいます。
そうですよ。じゃあここいらで畳みますか。
そうだね、うん、そろそろ畳まないと本当にダラダラとしまうよ。
久しぶりなんで多分ダラダラ喋った感じですかね、
うん、そうだね。なんかちょっとプリキュアの話したかったんだよな。
それはあれで、ちゃんと喋、満を持して喋ろう。
いやいや そんな、いいよ、満を持してじゃなくていいよ。最近だって見てるのがそれぐらいじゃなかったの。
ああ、でも面白いでしょ。
いや、面白い、めちゃくちゃ面白いよ。
あれだって普通に大きいお友達もみんな見てるからね。
うん。てかもう最後の方なんて、ちゃんと話を理解できてるのは多分大人たちだけだと思うし。
あ、まあね。
一回ディナーショー行ったんだよな。
あ、ディナーショー。う
ん、ディナーショ
ー。ディナーショーって声優さんが出るってこと？
いや、あの、あれだよ。つけてる被り物で。
ああ、そういうやつか。はいはいはい。ヒーローショーみたいなノリか。
そうそうそう、ああいう感じ。
それで、でも、あの、食べれるの、ご飯は。
食べれる、食べれる。
すごいだろうね、それ。あれしょ、子供たちが集まってる、飯食ってるわけでしょ。
うん。
飯食って、ショーを見てるわけでしょ。
まあ、でも、うん、漏れなく、家族だからさ。
うん。
あ、家族じゃないのもいるけど。うん。でも、大体、ファミリーが多かったよ。
でも、なんか、そんだけ、なんか、一堂に会して子供たちが飲食してると、なんか、カオスっぽい感じするけど。
でもね、あの、なんだっけ。イオンとかのあれあるじゃん。何コーナーって言うんだっけ？
フードコート？
あ、そう、フードコート。フードコートみたいな感じだった。
ああ、
バイキング形式だったから。うん、
ああ、なるほどね。
うん、
そうか、そうか。
感じ。雰囲気としてはね。
プリキュアのディナーショーってちょっとすげえ想像しがたいけど。
うん。
なんか歌の部とかがあるわけだ。
本当になんかちょっとショートストーリーみたいになってくれる。ね。
なるほどね。
うちの子供はあれなんだよね、うん、歌とかは好きだけど話そんな好きじゃないから。
ああ、はいはいはいはい。
歌と踊りだけ見たいみたいな。
じゃあもうあれじゃないですか、アニメもオープニングとエンディングだけでいいみたいな感じになっちゃうね。
そうそうそうそうそう、話見てるの俺とか。
なるほどね。ちょっと何、まだ年齢層的にもうちょい上ぐらいな感じだの話も。
そうだね、うん、そうだね。
じゃあそれはこれからなんじゃないですか、
うん、
でゴリゴリのオタクになればいいじゃないですか。長ずるに従って。
本当に本当に面白かったなと思って。最後さ、もう最後の4話ぐらいは子供寝た後奥さんとあれだも撮ったみたいなね。
ああ、ちょっと落ち着いてみたいわっていうぐらい。
そうそうそうそう。
ああ、相当だね。まあまあ普通に大人向けに作ってますからね、ああいうアニメも。
そうだね。
まず親がだって面白く見れないときついでしょ。
うん、楽しめたわ。子供以上に楽しんでるわ今。
じゃあプリキュア界を。
いや、それが別に少ないといいけど。
それがプリキュアについてダニエルさんが一人で1時間半語るっていうのも。
俺の一人会、プリキュア会を。
プリキュア放送大学。
いやいや、ちょっとそこら辺は歌とかも入れていきたいからな。
それはアウトだわ。
権利的アウトだわ。
うん。
なるほど。
うん、まあ、深く考えると思えばいくらでも考えられるけどね。
ああ、まあまあ、そうでしょう。うん、
まあそんなところで、そうそう、
そんなところ
でましょうか。
そうですね、ちょっと、まあ、今回はちょっとつなぎといいますか、まあ、メール紹介とちょっとどんなもんかと試してみた。
そうですね、
録音がね、
うんうん、だから予定では10分ぐらい喋って終わろうって言ったんです
。そうだね、
このざまで話すの時代久しぶりだったな。
あ、
じゃあ一応言っておきましょうか。
はい、
ご意見ご感想などは dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
ということで、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
それでは、
はい。じゃあプリキュア会を。